原宿です。
お、お寿司です。
38歳。
お、
おめでとう。
おめでとう。いや、どうしたんです急に。
私、原宿が5月23日をもちまして、お、38歳に
38
ならせていただきまして。
おお、もうね、
38年生きたってすごいね。
いや、もうすごいですよ。
長老じゃん。
長老ではないですよ。
長老じゃないの。
長老はもう100歳とかですから。
こんなに生きて長老じゃないってちょっと納得できないよね。
いや、まあそれはね、最初に別にそんなこと言われてなかったでしょ。38まで生きた長老ですよって。
長いよ。
38は長いよね。
38長いよ。20がもうさ、2つ入っちゃう。確かに。ぐらいなんだから、もう。すごいよ、これ。
そう、すっごい。普通のこと言ってるけど、ね。
この経験。
いや、そんなに経験して
ない。そんなに経験してないな、でも。
38はちょっとさ、37もさ、38ももう変わんなくないですか。
変わんないね、本当に。本当に変わんない。
中途半端な。
でも30超えたらもう、どうでもいいよね、もう正直。
いや、どうでもいい、本当に。
まあ、なんですかね。特に抱負とかもないんですけど、ただね、おもころを。
はいはい。
リニューアルをしまして。
え、自分の誕生日に。
いや、
すげえ、何、権力行使してるね。
いや、まあだから、その僕がそれにしたわけじゃなくて、
はいはい、
まあたまたまだったんですよ。
まあね、たまたまだろうけど、
いつがいいかねっていう話をした時に、まあじゃあ来週の木曜ぐらいがいいんですかねみたいな感じになって、はいはい、来週の木曜って、あ、俺の誕生日だみたいなことになって、もうじゃあなんかもういいかみたいな。まあ、まあ、それでいいかみたいな感じ。
そのだったらしょうがないね、
うん。っていう感じでもうね、リニューアルしても見た目もかなり
変わったんだ。
うん、
まだ今変わってる前だから知らないんだけど。
まだ今日は前なんですけど、23日変わって、今はもうね、新しいおもころとして、今年もいろいろ新しいこととかやっていこうかなって。
なるほどね。
YouTube とかもやってますけど。
YouTube も始まったしね。
もう今年はね、バンバンこう新しいことをやってね。
お、いいですね。
もう本当に失敗の連続からの、からのです。
でも失敗は確定してんの。
いや、でもなんか失敗とか、失敗しようとは思ってないですけど。
まあね、でも、でも
なんか新しい分野にこういろいろ行かないとさ。
うん、それはね、本当にいいこと言ってますよ。
自分に何ができるのかとか、何が足りないのかとかもわかんないしね。
うん。
だからやっぱりこういろんなことをやって、いろんな学びを得ていこうっていう年ですかね、今年はね。真面目なことを言っちゃいましたけど。
真面目だし。
38っぽいですね、なんか。
いや、38っぽくないけどな。
38ってこういうつまんねえこと言うんだよな。なんか。
そうなの、38って。
シャレだけじゃ渡っていけないですよ。38の人生って。
わかる。なんかさ、年をさ、34、5ぐらいからかな、なんか面白いことを言うっていう、ことがバカらしく思える
の。そんなこと言っちゃいけないけどさ。なんかね、やっぱ真面目にならざるを得ない時とかもあるんですよ、ね。
そうなんだよ。
もうね、娘とかもいるしさ。
まあね、だからもうね、頑張ったらいいじゃないですか。
そうなんですよ。
うん、
まあ、頑張ったらいるんですけどね。
うん、で、誕生日はなんかも、なんかないですか。
いや、ないですね、もうね。
パーティーとか開かない。
いや、ないな。この年になると、もう別、そういうのがもうしんどい。逆になんか。でも、めでたくもないのにっていう気持ちが先に来ちゃって。
ああ、わかるな。
いや、まあ、節目だったらなんかね、わかるんですけど、二十歳、三十とかさ、
確かに、
ね。還暦とかだったらまだわかるんですけど、38で何をっていうさ、ことがあるじゃないですか。
そうだね、38はちょっとね。
まあまだことさら何かをやるってことはないんですけど、うん、なんかもしかしたら明日家に帰ったらなんかもらえたりするのかな。
いや、その期待はしない方がいい。がっかりするだけだからね。
したことある、自分の誕生日になんかもしかしたらっていう期待みたいな。
いや、したな、してないな。
本当に
子供生まれる前とかちょっと思ったりしたけど、
あ、なるほど。
もう子供が生まれてからは割とやっぱりね、さすがにないだろうなって。
でも子供いたらもうさ、子供がなんかくれるとか、そういうイベントはないんですか。もう、もつしさんの娘さんだったら結構もう。
うちはまだ、でも今4歳なんで、うん、まだ、あんまりそういうことまで認識できてない。
ああ、お父さんの誕生日っていう認識はまだ、うん、
誕生日ってのはケーキ食える日だって思ってるだけだから、
はいはいはい、
俺が誕生日だって言ったら、うん、ああ、私ケーキ食えるんだって思えると思う。
全体に。
そうそうそう、そう自分がケーキ食える日だと思ってるんで。
あ、そういう感じなんですね、うん、だまだパンプレゼントとかやっぱ
まあ全然ないですね。
いやでもこれ来るんですかね、実際その
ゆくゆく、ね、
娘からあると思うんですよ、うん、
おお、あるあると思ってるんだね。
あると思ってるんです
。悲しいかな、あると思ってるんですね、
なんか、うん、まあ誕生日だからなんかくれるみたいな習慣、うん、これやっぱいいんですかね。
いや、いいでしょそれは。
親としては
くれるものにもよるかもしれないけどね。
でもなんかさ、うん、親に、うちもなんかさ、母親にプレゼントとかさ、母の日とかさ、うん、あげてもなんか薄いんですよ、ね、リアクションが。
そう、薄いの？
なんかあげがいないな、みたいな。なんかさ、もっとあるんじゃないか、みたいな。もっとお前の引き出し開けろよ、みたいな感じがあるんですよ。
それをさ、多分さ、原宿さん側がさ、出してるからさ、何こいつリアクション待ってんだよみたいなのが、
いや待ってよ、
うっとうしいんじゃない？
俺もそんな感謝されたいとか別に思ってるわけじゃないんですけど、なんかだからあげた時にね、なんか別にそんななんだみたいな感じは味わってるんで。
あ、そうなんだ。
だから割と自分がその子供にもらった時はもう本当神リアクションしたい。
嘘くさくないそれ。すげえ。プレゼントって割とうん、コンスタンスにというか毎年あげてた。
いやでも母の日とかだったらやっぱねあげる、ね、
結構あげてた。
花とかさ、そういうのは
何歳ぐらいの時から？
え、でもまあ今の会社に入ったりとか。
あ、大人になって
から。大人になってからですね。
あ、なるほど。
子供の頃はあんまりあげなかったもんな、もしかして。
あ、大人になってからだとリアクションに困るとこあるような気がするわ、
うん、あー、そういうもんですか。
なんかこっぱずかしいというかさ、
子供時代じゃないと泣けない、
うん、泣けない。小学校高学年ぐらいが一番ベストな気がするけど。
高学年からの
うん、5年生とか4年生あたりで
からのお父さんありがとう、
一生懸命お金もない中買ってきたとか、はい、なんか作ったとか
小遣いを貯めて的な。
そうそう、
あ、これはいいですね。このコンテンツすごいですね。
確かに
小学生が小遣いを貯めての一撃、
うん、それはやっぱり
これ重いな、これ泣いちゃうかもしれないな。
泣くね、うん、その小最初の攻撃一番泣くだろ
う、うん、あ、早く泣きたい。
そう思っちゃダメ。
その瞬間にさ、うん、もうバーって巡るだろうね、あの
そうだよ、そうだよ、
娘の最初のやつとか、なんか
あー、もう
あの保育園に毎日こうさ、ま、送っていった俺の頑張りとかをバーってなって、
そうですよ、
あーまずいな今。なんか言ってるだけでちょっと。ちょっと
やばいやばい。これでも自分で。
これやばい。
自分で言って泣いたらもう終わりですよ。
これゲームにしてもいいかも。
何ゲーム？
お父さんゲームっていう。
最悪のゲームだよ。
自分で言ってて涙が出ちゃうようなことを
言います。あ、なるほどね。泣いたら負けみたいな。気持ち悪すぎたろ、そのゲーム。
気持ち悪いけど気持ちいい。
確かに。
いや、でもなんかその駆け巡り方、想像するとちょっと震えるね。
それはやっぱ取っときたい、その場。
取っときたいけど。
その瞬間に。
うん、怖いわ、もう、その瞬間の。自分の感情のさ、本流がもう止められないんじゃないかって、俺。怖くなってきちゃった、今。手綱を持てるかな、そこの。
濁流だからね、ドーってくるからね。
押し寄せに来ちゃう。
これはまずい。
これはまずいな。これはまずい。なんか薬飲んでた方がいいかも。感情を。
つけ薬みたいな、ね。
抑制する薬飲んで、それに臨んだ方がいいかも。娘からのプレゼントに。
バイアグラとか飲んでいたら、うん、あの、ビンビンに立ってるから、それで、あの、思い出が怪我されると。大丈夫だよ。
そういう怪我し方はしたくないでしょ。
でも多分泣かないと思うわ、それだ
ったら。いやー、すごいな、今。やばいわ、これ。そのイベント待ってると思ったら、ちょっと頑張りたくなってきました。
まあ、待ってるか分かんないけどね。本当に一回も来んねえかもしんねえけどね。
一回も来んないってこともある
よ。あるある、全然あるでしょ。う
ん。アリチャアリアワー。さあ、今日はですね。
うん。
まあ、そんな話もいいんですけども、
ええ、
皆さんがリスナーの皆さんがですね、
はい、
あのうちらに、
ほう、
アリッチャーリアワーのうちらにですね、はい、メールを送ってくださるんですけども、
こんなうちらにね、
まあ、あのコーナーとしてはこのいる人っていうコーナーをやってるんで、そこへのメールがやっぱり多いんですけど、
ええ、
それ以外にも 結構あのメールをくださる人がいて、
ありがたいことに、はい、
で、まあ、あんまりこういうの読む機会ないなと思ったんで、
全然読んでないよね。
今日はこのいる人以外のをいただいたメールをちょっと読んで、
38だからね、
うん、38以下になったからってわけじゃないですけど
大人として答えていくべきじゃないですか
質問とかがあったらちょっと答えていったりとかっていうコーナーにしようかなっていう思います。
行こう行こう。
じゃあね、営農さん、
営農さん、うん、はい、
新しい試み記憶、
ほうほう、これあやりました、
ね、この間やりましたね、僕とお寿司さんで記憶を思いついて端から言ってこ
い、はいはい、ありましたね。
すごく良かったです。
お、マジでありがとうございます。
もっと放送時間が長くても良かったぐらいです。
本当に
室木さんのひどい記憶にはちょっと引いてしまいましたが、
ね、何どこどこないでしょそんなの。
定期的にやってほしいですという。
お、
あ、ありがたいですね。
ありがたいです。
こういうメールが来るとやっぱちょっとまたやりたくなるし、
そうだね、うん、
あのお寿司さんがあれですよ、小学校の頃に女の子にブスって書いた手紙を送りつけた
女の人かなこの人多分。
もう今一番この見た目いじりとかね一番厳しいですから。
そうですよ本当に
大炎上。
子供にねそんなこと言われるな、うん、本当最低も最低の子
です。最低 どんだけ傷ついたかっていうのでこれね炎上してもおかしくなかったですからねありっちゃありや
も。だから俺は反省してるっていう、今後悔い改めるということですよ、
うん、やめてくださいね。もう
わかりました、もうやんないです。
でまあ記憶はまたちょっとね、あの時間を置いてやりたいですね、もう一回。
そうですね、まだまだもう記憶がもう、う
ん、記憶はいくらでもあるんでね、も
ういっぱいあるんでね。
しかもこの落ちなくてもいいっていうこの楽な
勝手なシステム作ったけどあの聞いてる人はそれ求めてるのか分かんないけどね、
う
ん、
たまにはちょっとねやろうかなって
感じです。そうだね、
次ハルニアさん。
ハルニアさん、はい、ありがとうございます。
シラスは釜揚げの方が美味しい。居酒屋などの生しらすはドロッとしていて生臭い、はいはい、私もそう思っていました。これは先週のいる人で、うん、あのしらすの話をして、
うん、はいはい言ってましたね。
そういうしらすは釜揚げが絶対うまいだろうみたいなことをね言ってたんですけど、
うんうん、
しかし朝どれのものを湘南でランチでいただいた時、私の中のご飯に合うものランキングでいきなり上位に食い込みました。一匹一匹がプリプリで甘く臭みは全くありませんでした。なのでそんな悲しいことを言わずにもう一度生しらすたちにチャンスを与えてくれないでしょうか
なんて優しい人なんでしょうか。
こういうメールが来ております。僕らがね、うん、生しらすって何なんだ。
いや俺は言ってないよ。
言ってたよ。
え、俺はあの食ったことないって言っただけじゃない。
食ったことないの生しらすより釜揚げしらすの方がうまいっていう意見には同意してましたからね、お寿司さん。
そうだっけ。
俺はだから共犯なんで生しらすを腐したっていう
まあそっか、まあ生しらす食うことねえだろうとは思ってたら、う
ん、
確か
に。なんでまあちょっとね、僕もまあ考えてみたらそんなにこのめちゃくちゃいい生しらすを食ってたかって思うと怪しいとこなんで、うんうん、
はいはい、
もう一回ちょっとこの、ね、湘南に行ってお寿司さんの、
あ、僕の地元ですよ、
誕生の地である湘南に行って、
ええ、
生しらすを、この朝どれの生しらすを食おうじゃないかっていう回をさやりましょうよ。これ
あいいね、行きますか、
うん、でまあ生しらすを食べるっていうのと、うん、このお寿司さんの思い出の地を
巡る
巡る
いいのそんな、
お寿司の名場面たち、
いいですか、
お寿司の人生のね、
ああもう
足跡を
ガイドしますよ、もう、うん、最高の、
うん、
すげえいいポジションとかあるから、あの俺の友達が急にフルフェイスを床に叩きつけた場所とかあるから、
うん、めっちゃいいじゃん、
いいしょ、
そこ行きたい、
そこは行きたい、びっくりした、みんな
フルフェイスを叩きつけた、
フルフェイス
急にバイクのメットって
こと、そうそう、バイクのフルフェイス
急にその地面に怒ったってこと、
もう怒った、急にあの、うん、怒った理由知らずに急に怒ったから、うん、もうみんなびっくりしたっていう、うん、事件が、
あ、そうなんだ、
そう
で怒った理由を聞いたら、
うん、
あ、なるほど、
そう、まあ別に大したことじゃなかったんだけど、ま
あ、ああいい、
そういう地とかがある、
そういう思い出が眠る地があるんだ、
そう、あ、それをしょぼい思い出を巡っていこうかも、
ああ、いいね、しょぼい思い出巡り
いい、ね、そうそう、あのもう箸にも棒にも、うん、漫画にもできないような、なんか、うん、際どいなんかどうでもいい思い出をちょっと語ってみたいですね、う
ん、
はい
は
い
は
い、
ああ、これでも記事にしてもいいんじゃないの、お寿司さんと一緒に行ってさ、
写
真撮って、
うん、
でこの地で何があったかっていうのを軽くちょっと漫画にしてもらうみたいな、
ああ、あ、いいかもしれない、それで1ページ漫画とかね、
4箇所5箇所ぐらい行って、
うんうん、
それで1つ記事にするとかいいかもしれないですね、
いいかもしれない、
これじゃあちょっと行きましょう、はい、湘南
行きましょう、
ね、それさ、実家にもご挨拶
そうですね、 って、はい、上司として、ね、はい、うん、
全部燃やそうかなって
全焼させるんですか。
全焼させようかなと思って
まあそれも記事にしたらね、
はい、じゃあ次、
はい、
さやかさん、
さやかさん、はい、
原宿さん、お寿司さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞かせていただいております。
ありがとうございます。
お二人のランキング特集大好きです。
あ、ランキングね、はいはいはい。
そこで好きな100円寿司のメニューランキングを聞きたいです。
お、
それからお二人の奥さんやお子さん、バーグ社員の皆さんのベスト3も伺いたいです
すごい、すごい聞きたがってるこの人
そんなに100円寿司のランキングを
え、全員に聞きたい
の。あらゆる人の100円寿司のランキング知りたいかって思うんですけど、
しかも嫁さんと子供
のそこのランキング意味ある。
怖いな、そこまで行くとちょっと怖くなる。
ここまで行くと僕、さやかさんのことがちょっと怖くな
る100円、なんで100円寿司、
100円寿司なの。普通の寿司ネタじゃなくて100円寿司なの、
ね、
100円寿司っていうとあのくら寿司とかスシローとか、
ね、回転寿司、
回転寿司
的なことだよね。
なんだろう、100円寿司って。でもなんかあんまり俺100円寿司を意識して言ってない。
普通言ってないね、それは。
でも寿司ネタで言うとやっぱり僕はエビなんですよね。
やっぱりって。そうなんだ。
ボイルエビが一番。
うわー、蒸しエビ、
蒸しエビ
が一番安いやつじゃん。
なんかでも未だに子供の頃からずっとそれで、
うん、
未だになんですよね。まあそれとイクラの二大巨頭が君臨してるんですよね。
俺も蒸しエビ昔好きだったけど、うん、ある日を境にあんまり好きじゃない。なん
かその気持ちもわかる。
ね。
ある日を境に。
多分あのその境はもう迎えてるはずなんだよね。
一回あったかも。一、うん、回迎えたけど、うん、でもうまいなっていう。
ああ、うまいんだ。いや、うまいはうまいんだけどね。
でも100円寿司ではね、エビは頼まないんですよね、僕は。
あ、なんで？
ペラペラだから。
そうそうそう。
紙って言うの、うん、エビ乗ってんじゃん。紙みたいなエビ乗ってるから。
わかる。
あれはちょっと良くないですね。
俺はね、
うん、
俺もイクラは入る。
イクラはやっぱね、
1位2位を争うで。イクラは、
イクラうまい、やっぱり。
でイクラでも俺の中で多分ね、うん、あ、ベスト3だって言ってたっけ、うんうん、まあ、要するに、うん、ちっちゃいセットを頼むなら何セットにするかっていう話だと思うんですよ、うん、
はい、あの3貫ってこと。
そう、3貫お好みでいいですよみたいなこと言われた時に、はいはいはいはい、何を乗せるかってことだと思ってて、
ね、何する？
それって他のやつの調和も入ってくるんですよ。
調、ああ、関係のね、なんか連携が入ってくる。
そう、大トロ好きだからって大トロ中トロ、うん、トロっつったら
ちょっと嫌っす
ね。くどいじゃないですか、うん。そういう意味で俺はね、いくら、
うん、
トロ、
は
あ、イカ、
はあ、なんかシンプルながらこう研ぎ澄まされた、
そうです。
三人ですね。
そうですよ。
うん、
やっぱね、イクラとトロは割と重いから、うん、イカで一個ね。
なるほど、イカ挟んどくと。
ちょっと休憩しときたいっていう。
イカ安いしね。
イカ安いし、うん。うん、って感じですね。
あ
それぐらいしかないでしょ。
こんな話が聞きたいか。メールでいただいてたんで。まあランキングというか、そのベストなんとかとか、またね、やりたいですね。
あ、ベスト
ベストスナックとかいろいろやってきたじゃないですか、
うん。ベストなんかはやりたいよね。
さあ、じゃあ次。若者さん、
はい、若者さん、はい、
お二人も若き日はそれなりに夢と理想と情熱を持っていたと思うのですが、いつから40歳にもなって企業名石焼き芋化計画を放送する自分を良しとしてしまったのでしょうか。人生を引き返せなくなったターニングポイントはどこだったのか、振り返ってみてほしいです。これからの未来ある若者のためになる放送を一度くらいはした方がいいと思います。
おい、
ね、言ってくれるね。
若者が。
若者だからこうというのかな。
若者言ったな、ね。
そもそも夢と理想と情熱を持っていた瞬間なんてないから。
ない。
俺たち。全部なんとなくで生きてきてますからね。
ほ
ん
とそう。
うん。なんとなくこうなっちゃったっていうので、38年費やしてきてる。
若者に何かを伝えるっていう、うん、あれが一切ないもんね。
ないね。
ね、俺、
なんか俺たちの話なんか聞かない方がいいって思ってるからね、やっぱり。
じゃあもうなんかあれだよね、伝えてくださいって、もしさ、うん、講演とか頼まれたとしたら、うんうん、もう恥ずかしくて恥ずかしく。
でもなんかこのさ、人生が引き返せなくなったっていうのはなんかあって、なんかなんとなくだけど、やっぱ俺大学に行ってないんだけどさ、
うんうん、
そのやっぱ大学受験をどうしてもしたくないっていう時、
うんうんうん、
ここがやっぱターニングポイント。
ああ、ターニングポイントかもね。
本当に なんかさ、予備校とか行ってたんだけどさ、うん、俺どうしても向いてないなと思ったの、本当に。勉強もそうなんだけどさ、その受験して大学に毎日行くのかって思ったら、俺どうしても無理だと思って。そんな未来描けないと思って。
嘘、だって高校まで行ってたんでしょ。
でも俺高校も最後の方全然行かなくなっちゃってさ、
そうか、
もうめんどくさくすぎて行くっていうのが、
なるほどね、
学校に行くっていうのがめんどくさすぎて、だからなんかもうこれから大学4年とか無理だなと思って、本当に、うんうん、で本当に無理だわと思ったから、親に、あの大学は辞めるわって言って、受験は辞めるわって言って、
その時親は何て言ったの、
うん、いや、だよ。だよ。
だけで済んだ。
いや、済まない。怒られるし。いや、だから、でもなんか、そう、まあ、1年ぐらい浪人とかでもいいから、みたいな感じは出してたけど、
ね、うんうんうん、なるほどね。
どうしても無理だなと思って、でそこからもう、無職というか、フリーター生活みたいなのに入っちゃってさ、うんうん、その時の親の、やっぱ心配はすごかった。
そうだろうね。
しかも結構長かったから、ね、
長かった。よくもまあ本当に大丈夫になったよね。
本当にさ、奇跡みたいなもんですから ね。こんな今、こんなラジオ撮れてるのか。
それラジオ撮れてるのはわかんないけど、まあ、やっていってるっていうのが ね、子供までできてるっていうところは本当に想像できなかったんじゃないかね。
振り返ってみるとすごいなと思って、よくあんな無気力な人間が、こんなことを毎日記事なんか書いてるとか。
確かにね。でも俺も思い返せば、うん、でも俺は、うん、あの、引き返せなくなったっていうか、うん、今の自分につながっている一歩がどこにあるかってことを結構考えることがあったり。はいはい、
そのイラストレーターっていう。
そう、イラストレーター。そう、イラストレーターというよりか、そう、今一応こう食えてるっていう状態はどうしてできたのかっていう。はいはいはい、これ結構なんかね、逆算していくと面白いくて、割とまず、うん、やっぱおもころに入れたっていうのが、はい、結構俺の中ででかい気がしていて、そう、うん、割とイラストレーターとしてというよりかは、うん、まあ他のいろんななんか連載とかの仕事って、うんうんうん、やっぱそこ見たみたいな人が多くて、
多かったんだ。
そうなんです。だからすごいありがたい話なんですけど、でおもころに入ったっていう理由が、うん、まず原宿さんと、はいはい、まあ、知り合ってたっていうとこじゃないですか。で、俺なんで原宿さんと知り合ったんだっけなと思って思い出すと、はいはいはいはい、オフ切りっていう、ね、イベントに出た、うん。そこで一応原宿さんと、その、はいはい、当時、その時はそんなには話さなかったけど、はい、まあ、一応そこで知り合ってたから、うん、後日どっかでなんか一緒に飲んだりとかいうことになった。っていうのでオフ切りに出たっていうのがまず一本、
オフ切りね。まあオフ切りっていうなんかそのインターネットの、そうそうそう、
あ、もう知らないとあれだけど、
中で日記とか書いたイラストとか書いてる人たちが大喜利をやるみたいな、
ね、うん、イベント
が
イベントですね、
かつてあったんですけどね。
で、うん、そのオフ切りに出たっていうところが俺の中で一番でかい一歩なのよ。で、なんでそのがでかいかっていうと、俺はそんなこと出るタイプの人間じゃないんですよ。
あ、そうだったんだ。
そう、俺絶対そんなの出たくないというか、はいはいはい、無理無理無理っていう人間だったんだけど、なんで出たかっていうとね、うん、その当時、うん、なんか別件で知り合ったところで、知り合った女の子がいてね、はい、まあ、別にその、彼女とかそういうんじゃなく、うんうん、面白い女の子だった、うんうん。で、そいつと知り合って、うん、で、俺がいろいろと、うん、なんかその時、割と変な活動とかしてたんですよ。はい、なんか変な遊びを、うん、自分で考えて、ネットの記事にするみたいな、
なるほどね、
勝手にそんなことやってて、はいはいはい、そういうのをやってるっつったら、うん、あ、面白いじゃんって言って、うん、ちょっと仲良くなったんですよ、うんうん、でその子が、うん、ある日、うん、こんな募集してるよっつって、オフ切りを
ほうほうほう
のね、募集のやつを俺のところに送ってきたんですよ、うん、俺全く知らなかったんだけど、それを見た時に、うん、俺は絶対出たくないなと思ったの
なるほどね、もうこんな人前でオフ切りなんて、
オフ切りなんかやったことなかったし、うん、嫌だなと思ったけど、うん、その子に、うん、面白くねえやつって思われるのがすげえ嫌だったんですよ。
あ、もうこいつ出ないんだみたいな。
あ、そうそう。あ、何こいつ、うん、ビビって出ねえっつって、はいはいはいはい。そんな俺は嫌だと思って。
なるほど。
あ、いいじゃんっつって、うん。じゃあ俺ちょっとエントリーしてみよっかなみたいな感じで返して、はいはい、返したからにはなんかエントリーしなきゃなと思って。は
い
は
い、で、あれってなんだっけ、希望者というかなんか抽選でみたいな感じ？
なんかね。うん、ルーキーズみたいなのを集めてて、
何がルーキーズだよって思うんですけど。あったわ。はいはい。
なんかね、それで、一応予選みたいのがあったんですよ。うん、はい、なんか、3つぐらい質問があって、うん、それにネット上で答えて、うん、で、それで面白かった人だけが何人か。
そうだそうだ。
っていうので。はいはい。で、俺はもう、それには答えるのは簡単じゃん、うん、別に。送りゃいいだけだから。うん、まあ、送っても、どうせ通んねえだろうと思って、うん、送ったら、それが通っちゃった。それから俺めちゃくちゃもう毎日ガチガチに緊張してた、うんうん、普通の生活すら。
やっぱり人前で面白い答えを言うっていうね、
もう地獄のようなイベントじゃないですか。でもそれ、うん、まあ全然イベント上では受けなかったんだけど、うん、はいはい、でもそこで出てたことによっていろいろと知り合えて今に繋がってると思うと、うん、
確かにね、 いや確かにね、
あの一歩めちゃくちゃでかかったぞって思うんですよ。
嫌、
う
ん、だったけど、なんかノリで。
そう、うん。だから、なんていうかね、うん、どっかしらで、なんか無理した瞬間みたいな、スイッチを押した瞬間っていうのが割といろんな人の人生の中であるような気がして。
あ、まあなんかそういうのあるかもね。う
ん、なんか一応、それ以外俺ほとんどダラダラ生きてきたんですよ、うんうんうん。だからなんかあそこが、今の流れにつながる、ターニングポイントだったなっていう風に思うんですよね。
なんか一歩こうそれまでの自分じゃない環境に身を置くというか、そうそうそう、
なんかね、
そういうことすると意外となんかいろんなことがこう玉突きのようにこ
う、そうそうそうそう、
起こっていくみたいなことありますよね、
うん、だからなんかそういうのちょっと面白いなと思うんで、うん、若い人とかは、うん、なんか自分のやりたいように適当に生きていいと思うんだけど、うんうん、どっか一箇所、うん、あれなんか俺こっち一回やってみようかなみたいなのをやってみると、うんうん、意外なことにつながったりして面白いぞっていうのはちょっと言ってみたいなっていう、はいはい、 あ、 ね、はい、あー真面目なこと言っちゃった。
いやー大人ぜん大人ぜんとしてたな
ー。あーってしまったな、これ。
聞きながら、こいつ大人じゃんっていう感じがね、すごい。
いや、この出てたね。若者に伝えたいことなんかねえとか言いながら、こういうのが言いたくなっちゃってる。
半分こう身を引きながら、最終ちょっと熱くなっちゃうみたいな。
いやー、やっぱね、なんかこうやっぱ語りたくなるんだね。大人って怖いね。
まあ、俺の場合はそうだったっていう話しかできないですからね。
そうそうそう。うん、
なんかそこから何かを感じる人もいれば、希望っていう人もいるし。
あとなんか逆算って面白くない？
逆、ああ、辿っていく。
これに繋がったのって何がきっかけだったっけっていうのどんどん辿って、一番最初のあれがきっかけだったって思うのってなんか面白い。ね、
その、いきなりは思い出せないけど、こう、芋づる式に行くと、
そうそう。
え、これだったんだみたいな感じはあるかもしれないですね。
うん、そう。その子と知り合った理由ってのも一個前にある
んですよ、うん、確かにね。もうどんどん辿っていけばそうなるよね。うん、ああ、逆算。
なんかね、うん、人のいろんな人の逆算した最初のポイントとか、特に有名な人のとか聞きたいよね。
確かに。まあ言っていくとでもなんかやっぱインターネットで何か書いたとか、そういうことになっていくんでしょうかね、うんうんうん、僕たちの場合は。まあそれが今や企業名石焼き芋化計画とか
おいおい、それをいいじゃないか
って、そうしちゃってるんですけどね。
何
その参考にもな
る、40にもなってみたいないいだろ別に年は関係ないだろ石焼き芋化計画は、う
ん、はい。じゃあ次、いちこさん。
はい、いちこさん、
原宿さん、お寿司さん、こんにちは。
こんにちは。
お聞きしたいことがありメールしました。私は女子大生で、はい、小学生の託児所のようなところでアルバイトをしております。ほうほう。その中で困っていることがあります、うん、とある低学年の男子が何かにつけて胸を触ってこようとするのです。ほう。初めは気のせいかと思っていたのですが、戦いごっこをするときにわざと胸ばかり狙ってきたり、私が座っているときに後ろから抱きついて触ってきたりします。最近では手押し相撲をしようと誘われて、一緒にやっているとわざと倒れて胸に顔をうずめようとします。胸を触っちゃダメだよと注意してもおどけて謝るだけでやめません。そこで気になったのですが、小学校低学年くらいの子はすでに性欲で触っているのでしょうか、それとも母性的なものを求めているのでしょうか。性欲的な意味だとしたら少し嫌だなと思ってしまうのですが、はいはい、男の子の性欲はどのくらいから目覚めるものなんですか。よろしければ教えていただきたいです。
なるほど。
性欲なんでしょうね。
性欲であることは間違いないと思いますね。
まあ、エロスにつながることではないでしょう、うん、
ただその 成熟だとしたらちょっと気持ち悪いっていう風に思ってしまうっていう風に書かれてましたけど、うんうんうん、そこはちょっと安心してほしいんですけど、うんうん、可愛い性欲です。
まあ確かにその精通してないからね。
そうですね、そこまでの、うん、もうなんつうかエロエロとした感じではなく、うん、ないね、なんかムラムラする感じの浅い感じのエロさなんですよね、うん、はいはい、
ポップな感じの、うんうんうん、でもまあ性欲が目覚めた、なんだろうね、目覚めたのがじゃあいつだったのかっていう話、
ああ、まあ人によって違いますけどね、うん、
でも結構ね本当に子供の頃から、うん、なんかそのエロいっていうのかなんていうのかな、ほほう興味深いですなっていう気持ちはあると、うん、かなり小さい時からあると
思う。おうおう、興味深いですな、うん、まあ、
俺が覚えてるのは、うん、ギリ覚えてるのがさ、うん、幼稚園なんだよね。
お、
幼稚園の時に、ね、うん、なんかもう詳しい状況は覚えてないけど、はいはいはい、幼稚園ってその親が迎えに来て次第にこう減ってくみたいなシステムだったんですよね、
うんうんうん、
なんでその親が迎えに来るのを待ってるんだけど、まあ、だんだん減っていくから最終3人ぐらいになってて、
はいはい、
で3人ぐらいで男が2人、俺と誰か他の少年がいて、うんうん、でもう1人女の子がいて、その女の子はなんか結構仲良かったような感じだったんですよね、多分、うん、親同士が友達かなんか、
うんうん、
でなんかその子が急にこう服を脱ぎ出して、
もう何どうした、
なんかちょっとこっちおいでみたいな感じで物陰みたいな、
何それ、
俺たち2人を連れてきて、
すごい女だろ、
そこでなんかね自分のパンツをこの胸をはだけてこう見せてたんですよ。
マジで完全に露出狂じゃないですか。で
見せてて、なんか見せてあげるみたいな、見せてあげるみたいな感じで
サービスとしてね、
サービスとしてなんか提供してて
提供してたんだ。
で、まあ、その当時だから意味は分かんないんだけど、何かがある
なるほどね、
ここに何かがあるっていう感じはすごいしてたんですよ僕。
まあ、
幼稚園だからもちろん何にもそのエロさとか分かんないんだけど、俺は今何かに引っ張られているっていう気持ち
その子無理やり性欲こじ開けようとして
た。いや分かんない、その子がなんでそうやったのかも分かんないんだけど、
本当に分かんないね。その子の話聞きたいわ、それ。なんでそんなこと
したの？まあ、何かしらのアピールではあったんでしょうね。その、男の関心を、関心というのか、まあ、受けようと思ったのかどうか。
いや、受けようとした。
うん、
いや、すごいな、
だからそういうことがあったから、何かがあるっていう気持ちはその時からありました、そこに。幼稚園ぐらいの時から。
うんうん、あ、でも俺も近い感じですね。
うんうん、
割と何かがあるっていう感じよりも、うん、もうちょっとムラムラ感を俺は感じていましたけど、俺も幼稚園ぐらいの時で、うん、俺なんかテレビの、
うん、
テレビで見る女の人たちの水着の女の子とかがテレビ出てたりするじゃないですか、ね、
はいはい、
その時にへそを見て、
うん、
ちょっと待ってくれよっつって、へそ出てるよこの人っていうところで、
あ、へそにな
んかしないけど、へそに対してすごい、うん、何かを感じてたんですよね。多分裸に近いと思ったんで、この人、
うん、
裸にこんな近い格好してるよ、大丈夫かなみたいな感じで、なんかエロさを感じてて、で俺覚えてるのが、うん、この話をすると多分ね俺の親がショックを受けると思うんだけど、うん、ディズニーランドに行った時、はい、俺が、うん、多分幼稚園とか、小学校低学年ぐらいかな、わかんないけど、うん、はい、幼稚園、あ、その、ディズニーランドに行った時に、
うん、
ハワイのさ、ハワイアンダンサーみたいなのが、
いるね、
レストランでさ、
フラダンスね。
フラダンス。
はいはい。
が、レストラン上で食べるながら、見れるみたいなのしてた、うんうん、
あるあるある。
あそこでさ、まあ、ハワイアンの人たちがあって、うん、まあ、水着みたいな格好でさ、へそを出して踊ってるじゃないですか。
ね、はい、踊ってる。
で、それを見て、エロと思ったの、俺は。何このエロい、
うん、
エロいお祭りと思って、うん、すげえ凝視してたのね、
へそがね、
うん、そしたら多分俺があまりにも凝視してたのが向こうにも伝わったんだろうね、ダンサーがやってきてさ、
急
で俺をさ、
うん、
なんか
おいでと、
うん、連れてって、でその一緒に踊ったか何とか何したか忘れたけど、うん、なんかされたんだよ、
はいはいはいはい、
それすっごい印象的で、うん、多分親も覚えてると思うね、うん、それやられたから。でも多分俺理由はエロい顔して見てたからだと思うんだ。だから、うん、そのあたりではもうすでに、
はいはい、あったんだ。
ありましたね。
性欲が。
うん。
へそに感じてた、ね。
へそ。
いやーだから結構やっぱ早い段階からねあるんですよ、この男の性欲って言っていいのかな、でもなんかわかんないけど、うん、引力みたいなのがあって、
うん、
気になるんですよねやっぱり。なんか無性に。うん、
そうですね。だから母性本能と被ってる部分はある気がするんですよ。うん、なんか。
甘えたい気持ちもある、
うん。なんかそれもあるけど、それだけじゃない性欲っていうのが、もあって、うん、なんかこう若い時ってそれがだから ごちゃ混ぜになってる状態で。
そうだね。
うん。
だからまあなんか下品ヒヒみたいな感じの。
そうじゃないです
ね。下品な感じじゃないんだけど、気になってるってことは確かです
ね。そうですね。
女の人の体が気になってはいるっていう。
うん。うんね、多分それをでもやりづらいだろうね、その女子大生の人は。
いやまあね、
人は、
うん、どうしたらいいんだろうね、こういうのってさ、こういう悩みってまあ子供に関わる仕事だったらあるわけじゃないですか。
マイッチングマチコ先生を参考にしたらいいんじゃないですかね。
あ、
いやーん
いやーん
いやーんマイッチングって言えばいいんじゃないですか。
ずっとそれをそしたらなんかこいつ滑ってんだと思って関わらなくなる。
なります多分。
マイチングって言えば解決すると。
なんでしょうね。だからでも、どうなんだろうな。
でもなんかこういうのってさ、うん、変に抑圧しちゃうと、うん、なんか逆のところから噴出しちゃうような気がしてて。
ああ、そうだね。
なんかまあ本当、ね、こう短い期間のうちは、多少はこうね、そういう時期もあるか、みたいな感じで。
うん、そうですね。まあそいつって、と、うん、ずっと過ごすわけじゃないから、ね、
過ごすわけじゃないからまあ
でも嫌だったらね嫌だよね、まあ、
嫌な時はやっぱもう嫌っていうことをしっかり伝えた方がいいよね。
確かに
そのまんまにするんじゃなく
て、うん、確かにちょっとね優しく言ってるだろうからね、
うん、ちょっとこうスキンシップ過剰だなと思ったらもうやダメやりませんって、うん、そこはもう線引きした方がいいんでしょうねきっと。
一回さもう本当にジジイを見る目で見てやったらいいと思う、うんうん、
ジジイだと思う。
もうジジイに触られた時のリアクションをしてみたら、
うん
うん、男側はやっべめちゃくちゃ嫌われたって思うと思うんですよ。
それでちょっと控えようって思う。
うん。だから、あ、うん、やっぱ男として俺終わってるっていう気分になると思うんで。は
いはいはい、そういう気分にさせる。
うん。目力だけでちょっとやってみるとね、うん、いいかもしれない。
シーンみたいな。
そうそうそう。気色悪いこいつっていう目で見たら、うん、男多分伝わると思うんですよね。
はいはい。大丈夫かな、変なトラウマに女性恐怖症とかにならないかな。
いやもっとそっちの道に進むかもしれない、うん、この気持ちなんだろうと思って、こんな蔑まれた目で見ると見られるっていう。
いや確かにこういう問題はあるよね。そういう時の適切な言い方とかも僕たちを学んでいかなきゃいけないですね。
何なんですか、
親として
めちゃくちゃなまとめ方したな。
すぐね、すぐ真面目な方に行こうとするから、このラジオ
は。ダメなんですか、それ。
真面目に逃げようとするからね、このラジオも。悪兵器として。
真面目にの逃げなんだ。
ね、まあ、こういう、ハガキをね、送っていただいたら、どっかでまとめて読んだりとかもあると思うんで、うん、あと、なんかラジオページで、ちょっとしたことはなんかね、ちょろちょろっと、答えを書いたりとかもしてるんで。
はいはい。
いる人以外にもこういうメールもぜひ送ってくださいということで、
はい、
まあ、今週はこの辺ですかね。
はい、
はい、
明日
というわけで、38歳になりました原宿を今後もよろしくお願いいたしますということで。
おめでとうメールとは欲しいですか、やっぱり。
いや欲しくないです。
いらないですか。
欲しくないです。 めでたくないんで、ね、
そうこんだけ言ってるってことはやっぱ欲しいのかもしれないな。
逆もしかりみたいな感じはもう一切ないですからね。
ないですか、
そんな気持ちは。ね、というわけで、今後ともプリッチャーリアもよろしくお願いします、はい、ということで、今週はこの辺でありがとうございました。